こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、今日はですね、向井先生がね、行ってきたと、地方の方へ。
あ、地方
でね、気づきがね、はい、あったということですので、ちょっとそんな話をしていきたいなと。
社労士会の中国四国協議会ってあって、合同で研修セミナーをやるっていう集まりが、社労士。
中国地方と四国です。結構、じゃあ、数多いですね。
大きいですね。県で言ったら9か8あるですよ。山陰地方も、山陽地方も。
あ、両方なんだ。へえ。
うん。で、社労士の先生100何十人集まってて、で、講演したんですけど、
はいはい。
まあ、びっくりしたのが、ポッドキャスト聞いてますって言って声かけてくれた方が、5、6人 ?6、7人ぐらいいたんですね。
あ、声かけてくれた中で、
はい、かけてくれた人で、だから、
あ、じゃあもっといそうですね。
実際もうちょっといたと仮定すると、10人ぐらい、まあもしかしたら10人以上。
1割以上聞いてそうだ。
そしたら、
肌感が。
いや、それはすごい割合だなと思って。
確かに。
まあちょっと今日は、で、あと今ですね、アメリカ中心に音声メディアが若者に流行ってるっていうニュースがあって、で、日本もなんか流行りつつあるのかなっていう
気が。TikTok とね、同等の利用率になったっていう数字はね、結構最近出てますからね。
知らない。え？
もう、ポッドキャスト市場かなり牽引拡大しており。
え、TikTok と並んでるんですか？
そうですよ。利用率で言うと、もう今20代が、確か25%、まあ、一つの調査ですけどね、25% は、ポッドキャスト聞いてるらしいので。
すごい。まあ、みんなね、若い人、と iPhone 率高いから、まあ、ポッドキャスト最初から入ってますって。
だって15歳とか19歳のティーンネイジャーのとこですか。あ、彼ら 30% 超えてるらしいですからね。
何それ。
だいぶ音声メディアの何なんですかね、すごい日常感あるんでしょうね。昔でいう僕らのなんかラジオみたいな感じなんですかね。
もう本当ラジオを聞く感じで、昔のね、平成のまだね、ネットがない頃の昭和、平成のラジオみたいな感じなんですかね。
ねえ、そんな感じありそうですよね。
確かにね、なんか有名人の番組が、ポッドキャストのトップページ見ると、うんうん、前はあんまりなかったというか、ほとんどいなかったのに、今なんかもうほんとお笑いタレントの人とか有名人の人ばっかですよね。
確かに確かに。
え、いつの間にこんなになっちゃった？
バラエティとかのジャンルになるとね、もうなんか、無名な人入れないんじゃないかぐらい、
ね。あ、もう本当
感じですよね。
バナナマンとかね。
ね。
なんだろう。オードリーとか。
うん。爆笑問題とかも出てるのかな？そうそうそう、いろいろありますよね。
まあ、昔からやってたけど、やっぱりもう広まってきてるんでしょうね。
まあでもその感じを地方公演で、肌感で感じられたと。
そう。それで、まあ、どうして聞いて、どうやって聞いてんですかって聞いたら、やっぱりまあ、人によってはウォーキング、ジョギング、あとはドライブ、あと仕事で車運転してるとき、まあ、ながらで聞きやすいですよって言ってもらって、
はいはい。
ああ、やっぱりな。で、まあ確かに、まあ本当ポケットに入れて、まあイヤホンあれば聞けちゃうから、なるほどなぁと思って。
いや、でも耳ってそんなにあれなんですね。皆さん情報取りに行ってるんですね。
そうですね。あとですね、社労士の先生がテスラに乗ってて。
って、そうなんですか。
で、私送っていただいたんですけども。
はいはいはい。
はい。で、初めてテスラのモデル3っていうのに乗って。
うん。
そしたら、画面に、ポッドキャストのマークがあって。これって、で、最初からついてたんですかって聞いたら、あ、そうですね、と、まあ、最初からついてますね、って言ってて。
ほう。その方も聞いてるんですか？
でも、いや、その先生は聞いてないんですよ。
その先生は聞いてないんですか？
聞いてない。うん。なんだろう、はい、音楽の方聞いてましたよね。
はいはい。
なんだろう、アップ Apple Music なのかな、わかんないけど。
Spotify なのかなんかですかね。
はい、Spotify かなんかの、あの、洋楽のずっと流れてましたけど、ええ、なんだ、これもう標準装備に結構重要じゃないですか、あの、テスラのあの、ディスプレイに何を入れるかって。
はいはいはい。
テスラとしては考えますよね。
確かにね。
それ最初から入ってるってすごいなと思って。
ああ。
びっくりしましたね。うん。いやー、どうも、ね、遠藤さんと10年、もう
やってて。そうですね、もう10年ですかね。
もう10年やってて、うん、あ、よかったなーって思いますね。
なんだかんだで、ボディーブローのように。
ボディーブローのように。
この音声コンテンツね。
びっくりしました。なので、鳥取とか、山口とか、島根から、ポッドキャスト
嬉しいですね、それは。
ああ、そうですか。ありがとうございますって言って、まあ、それで、はい。帰って。
地方に公演行っても、もう結構、向こうとしては馴染みのある先生来てくれたみたいな感じなんですね、きっと。
あ、だポッドキャスト聞いてる先生は、なんか、優しい目を向けて、
その数が増えてきてると
。ね。なんか、あれ、なんか、知ってる人かなって言ったら、いや、聞いてますみたいな先生は優しい感じですね。
なるほどね。ありがたい。どこで知ってる、気づく、知ってるんですかね。
どこな、なんか、やっぱりこう、労務関係探してるうちに人事労務とか、まあ見つけたっていう先生が多いですかね。はい。
ですか。
ありがたいですね。
どうなんですか？その、今日はそういう意味で言うと、向井先生もね、マーケティングはかなり得意な修行の方だと思いますけども。
うーん。
なんかマーケティング的な視点での話ですかね、今日。
だから、企業のマーケティングって、特に弁護士は、もうなんかマグロの一本釣りみたいなのが多いんですよ。
どういうことですか？
もうマグロ漁師みたいな人。いや、要はですね、一発ででかい案件決めたいみたいな。
っていうマーケティングをするんですか？
もう、いや、みんなそうですよ。例えば交通事故だったら、まあ、ちょっと、縁起が悪いですけど、死亡事故とか、もう後遺障害がかなり重いものとか、賠償金額大きいから、
はいはい、
報酬も高い。
ある程度行くわけですね。
だから、お金はかけるんだけど、こう、大物を短期で、するみたいな。
そうなんだ。
そう。
へえ。
で、
そういう広告をかけるんですね。
いやいや、もう皆さんそうですよ。
あ、
大物をいかに釣るかみたいな。
へ
え。で、僕はもうなんだろう、これ、地引き網みたいな。
そうですね。
感じですかね。
へ
え。養殖
養殖
って言ったら失礼だけど。でも本当に、もう全く種類が違ってて、うん、で、普通、結構、ポッドキャストってやめる人もいますよね、途中で。
やってて、いや、YouTube も一緒ですよ。コンテンツマーケティングって続かないがミソじゃないですか。
8月13日に何があったんだろうって感じで止まっちゃってる
人がいるんですか？
いや、いるんですよ。僕は、中国語の、なんか、プログラムあって、8月13日で途絶えてる人がずっと、画面に出てきて、
はいはい、
この人は8月13日に何があったって、覚えちゃいましたね。8月
13日。813の。
なんかあったんかなとか。うん。なんですけど、まあ続けてるんで、もうありがたいですね。なんでまあ今後も、ずっと続けたいなと思って。
面白いのは向井先生の番組、ほら、コンテンツとしてはね、もともとアップル、の、はい、ポッドキャストからでしたけど、今、メディアが、ね、広がってってるんで、まあ、Spotify とか Amazon Music とか、Google もね、ポッドキャストやめて Google Music って形に切り替えたりして、どんどんやってるじゃないですか。
そうなんですよね。
向井先生の番組ね、あんまり気づかれてないと思いますけど、Spotify やたら増え出してるんですよ。
Spotify って、音楽好きな人が聞くやつですよ。
多分その延長で、
ちょっとこ
う、回遊してるうちに、ロームの番組
が、ね。全くかけ離れてる内容と僕のキャラなんですけど、どうしてなんだろうな。
面白いですよね。
Spotify 僕たまに聞くんですけど、
うん、
やっぱりこう、なんだろう。なんか、ボサノバ聞こうとかたまになぜか思いついたり。
ボサノバ聞くんですか？
ボサノバ聞くんですよ、なぜか。
意外ですね。
土曜日の昼に聞きたくなんですよ。
あ、コーヒー飲みながら。
コーヒー飲みながら、ボサノバ。 そう。
ちょっとなんか、それこそボディブローに聞いてくる。
ボディブロー、うん。ネタですね。30分で飽きるんですけど、大体。
はいはい。そうですか。
まあ聞いてんですけど。
はい、っていうスポティファイにね、向井先生の番組は聞いてくださる人多いみたいですよ。
いやー、ありがたいね。まあ、
どうなんですか、大きく、修行、まあ、だけじゃないですけど、このマーケティングをね、もうやり続けて、で、先行してるじゃないですか、弁護士業界において、マーケティング、コンテンツマーケティングを始めたっていうのもう、かれこれ15年ぐらい、う
ん、?15 年ぐらいやってます
ね。やってますよね。うん、
やってる。
これ、これだけじゃなくて、テキストもやってますし。
はい。はいはい、そうですね。
ここに来てどうなんですか、15年前なんて誰もやってなかったじゃないですか。今、みんな
やってない。誰もやってないです。いやー、やっぱり積み重ねで大きいですよね。だから、まあ、本も、紙の本も含めると、まあ、これ見ました、これ読みました、これ聞きましたって言って、ちょくちょく問い合わせが、今は、なんだろう。何も、そんなに、頑張んなくても、なんかちょいちょい来ますね。
修行の方がコンテンツマーケティングをする上でのなんかポイントとかあるんですか？
いや、やっぱり、自分を強制的に、何ですかね、なんだ、やらせるっていうか。
仕組みの中にはめ込むという
か。仕組みの中に自分をはめ込むことをしないと、サボっちゃうんで、例えばうちはニュースレター、YouTube とかは、もう4人でやってるんですけど、もうお互い監視し合って、
はいはい、
もう絶対締め切りは守れよ、的な、ことは言わないけど、
うん
こう
関係性の圧力でどうにかやってるわけですね、
はい。はい。関係性の圧力でやってるし、まあ、遠藤さんとも、まあ、定期的にこうやって、まあ、当然収録日決めますから、
はいはい、はい。
サボれないんで。
いや、でもね、2、3週間に1回は収録ありますからね。
そう。だから、やっぱりこう、人間って弱いから、強制の機会を作ることが大事で、どうしてもこうやっぱ一人でやった方がまあ気楽だし安いんですよねコストもね、
うんうん。
なんだけどできればみんなともしくは外部の人とお金かけるとかやった方がいいと思いますけどね。
あとネタにみんな困ると思うんですけど、それってこの15年間ネタ出し続けてるわけじゃないですか。
そうですね。
これってどういうふうに、
いや、それはね、糸井重里さんが言ってたんですけど、
もうなんか回答があるんですね。
いきなりね、糸井さんに、息を吐くと吸う、息を吐くと吸うようになるよっていう名言があるんですよ、糸井
さん。ああ、つまり出してれば入る
ってことですか？出してれば、インプット自然にするよって。
おー。
そう。糸井。
で、それは要は、それを体感してるんで。
そう。
出してるから入ってくるだけです
よ。出してるから入ってくるんで、入れないと出ないんじゃなくて、出してるから入ってくるっていう、そういう糸井さんが言ってて。
お
ぉ。そう。僕、神保町で糸井さん見たことあるんですよ。
おぉ、小学館かな、角川かどっかにいたんですかね。
そう。
うん。
かっこよかったね。
あ、石毛里さん？
かっこいい。
あ、いや、そうなんだ。
なんだろう、このおしゃれなおじさまと思って、
うんうん、
若い人といたんですね、5、6人ね。でも一人だけこう目立つんですね。
あ、
ね、何ですか？ジーンズでも違うんですよね、
何の話？
いや、すみません。あと、髪型も短い短髪なんだけど、
はいはい。
なんて言うんだろうな、オーラが。あって、よくよく見たら、あ、糸井重里さんだと思って。
へ
ぇ。ああ、これそういえば、なんかほぼ日の本社が近くにあるんだと思って。
ね、あの辺なんですか？
あの辺なんですよ。
あ、そっかそっか、あの方そっか。
小学館の。
著者の立場の前に、社長ですもんね。
そう。かっこいい、いいなと思って。うん。いいですね、若々しくて。
ね、コンテンツを出し続けた結果、それがプラットフォーム化してね、そこで上場しちゃうみたいなね。
上場しちゃうね、売り上げ何十億ですからね、うん、手帳が中心なのにね、
すご
いことですよね。
まあ、いうところで、今日は
何
ですか、
はい、こんな感じで。
音声メディアというものが、ここに来てまた来てるよと。うん、ぜひね、検討されてる方はやってみるといいかもしれないですよね。
はい。
ただ、私のやり続けて支援させてもらっている立場からすると、やる前に相当準備しておかないと途中で継続できなくなるんでね。
できないですね。それは、
やる前には相談どなたかにした方がいいだろうなというのを見てて思いますね。
はい。
あ、というところで、監督、終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。